新約聖書ヤコブの手紙第一章一節。神と主イエス・キリストのしもべであるヤコブが離散している十二部族の人たちに挨拶いたします。二節から八節。私の兄弟たち、いろいろな試練に出会うときはこの上ない喜びと思いなさい。信仰が試されることで忍耐が生じるとあなた方は知っています。あくまでも忍耐しなさい。そうすれば完全で申し分なく何一つ欠けたところのない人になります。あなた方の中で知恵の欠けている人がいれば、誰にでも惜しみなく咎め立てしないでお与えになる神に願いなさい。そうすれば与えられます。いささかも疑わず信仰を持って願いなさい。疑う者は風に吹かれて揺れ動く海の波に似ています。そういう人は主から何かいただけると思ってはなりません。心が定まらず生き方全体に安定を欠く人です。9節から11節。貧しい兄弟は自分が高められることを誇りに思いなさい。また富んでいる者は自分が低くされることを誇りに思いなさい。富んでいる者は草花のように滅び去るからです。日が昇り熱風が吹きつけると草は枯れ、花は散り、その美しさは失せてしまいます。同じように富んでいる者も人生の半ばで消え失せるのです。十二節から十八節。試練を耐え忍ぶ人は幸いです。その人は適格者と認められ、神を愛する人々に約束された命の冠をいただくからです。誘惑に遭うとき、誰も神に誘惑されていると言ってはなりません。神は悪の誘惑を受けるような方ではなく、またご自分でも人を誘惑したりなさらないからです。むしろ人はそれぞれ自分自身の欲望に惹かれ、そそのかされて誘惑に陥るのです。そして欲望ははらんで罪を生み、罪が熟して死を生みます。私の愛する兄弟たち、思い違いをしてはいけません。良い贈り物、完全な賜物は皆上から、光の源である御父から来るのです。御父には移り変わりも、天体の動きにつれて生ずる影もありません。御父は御心のままに、真理の言葉によって私たちを生んでくださいました。それは私たちをいわば作られたものの初穂となさるためです。19節から27節。私の愛する兄弟たち、よくわきまえていなさい。誰でも聞くのに早く、話すのに遅く、また怒るのに遅いようにしなさい。人の怒りは神の義を実現しないからです。だから、あらゆる汚れや溢れるほどの悪を素直に捨て去り、心に植え付けられた御言葉を受け入れなさい。この御言葉は、あなた方の魂を救うことができます。御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いて、聞くだけで終わるものになってはいけません。御言葉を聞くだけで行わない者がいれば、その人は生まれつきの顔を鏡に映して眺める人に似ています。鏡に映った自分の姿を眺めても、立ち去ると、それがどのようであったかすぐに忘れてしまいます。しかし、自由をもたらす完全な律法を一心に見つめ、これを守る人は聞いて忘れてしまう人ではなく、行う人です。このような人は、その行いによって幸せになります。自分は信心深いものだと思っても、舌を制することができず、 自分の心を欺くならば、そのような人の信心は無意味です。みなしごや、やもめが困っている時に世話をし、世の汚れに染まらないように自分を守ること。これこそ、父である神の御前に、清く汚れのない信心です。第二章、一節から十三節。私の兄弟たち、栄光に満ちた私たちの主イエス・キリストを信じながら、人を分け隔てしてはなりません。あなた方の集まりに、金の指輪をはめた立派な身なりの人が入ってき、また、汚らしい服装の貧しい人も入ってくるとします。その立派な身なりの人に特別に目を留めて、あなたはこちらの席におかけください、と言い、貧しい人には、あなたはそこに立っているか、私の足元に座るかしていなさい、と言うなら、あなた方は自分たちの中で差別をし、誤った考えに基づいて判断を下したことになるのではありませんか。私の愛する兄弟たち、よく聞きなさい。神は世の貧しい人たちをあえて選んで信仰に富ませ、ご自身を愛する者に約束された国を受け継ぐ者となさったではありませんか。だが、あなた方は貧しい人を辱めた。富んでいる者たちこそ、あなた方をひどい目に遭わせ、裁判所へ引っ張っていくではありませんか。また彼らこそ、あなた方に与えられたあの尊い名を冒涜しているではないですか。もしあなた方が聖書に従って、隣人を自分のように愛しなさいという最も尊い律法を実行しているのなら、それは結構なことです。しかし、人を分け隔てするなら、あなた方は罪を犯すことになり、律法によって違反者と断定されます。律法全体を守ったとしても、一つの点で落ち度があるなら、すべての点について有罪となるからです。姦淫するなと言われた方は、殺すなとも言われました。そこで、たとえ姦淫はしなくても、人殺しをすれば、あなたは律法の違反者になるのです。自由をもたらす律法によって、いずれは裁かれるものとして、語り、また振る舞いなさい。人に憐れみをかけない者には、憐れみのない裁きが下されます。憐れみは裁きに打ち勝つのです。14節から26節。私の兄弟たち、自分は信仰を持っているという者がいても、行いが伴わなければ何の役に立つでしょうか。そのような信仰が彼を救うことができるでしょうか。もし、兄弟あるいは姉妹が着るものもなく、その日の食べ物にもこと書いているとき、あなた方の誰かが彼らに、安心していきなさい、温まりなさい、満腹するまで食べなさいというだけで、体に必要なものを何一つ与えないなら、何の役に立つでしょう。信仰もこれと同じです。行いが伴わないなら、信仰はそれだけでは死んだものです。しかし、あなたには信仰があり、私には行いがあるという人がいるかもしれません。行いの伴わないあなたの信仰を見せなさい。そうすれば、私は行いによって自分の信仰を見せましょう。あなたは、神は唯一だ、と信じている。結構なことだ。悪霊どももそう信じておののいています。ああ、愚かな者よ。行いの伴わない信仰が役に立たないということを知りたいのか。神が、私たちの父アブラハムを義とされたのは、息子のイサクを祭壇の上に捧げるという行いによってではなかったですか。アブラハムの信仰がその行いと共に働き、信仰が行いによって完成されたことがこれでわかるでしょう。アブラハムは神を信じた。それが彼の義と認められたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。これであなた方もわかるように、人は行いによって義とされるのであって、信仰だけによるのではありません。 同様に娼婦ラハブもあの使いの者たちを家に迎え入れ、別の道から送り出してやるという行いによって義とされたではありませんか。魂のない肉体が死んだものであるように、行いを伴わない信仰は死んだものです。第三章一節から十二節。私の兄弟たち、あなた方のうち多くの人が教師になってはなりません。私たち教師が他の人たちより厳しい裁きを受けることになるとあなた方は知っています。私たちは皆たびたび過ちを犯すからです。言葉で過ちを犯さないなら、それは自分の全身を制御できる完全な人です。馬を御するには、口に靴輪をはめればその体全体を意のままに動かすことができます。また船をご覧なさい。あのように大きくて強風に吹きまくられている船も、舵取りはごく小さい舵で意のままに操ります。同じように舌は小さな器官ですが、大言相互するのです。ご覧なさい、どんなに小さな火でも大きい森を燃やしてしまう。舌は火です。舌は不義の世界です。私たちの体の器官の一つで、全身を汚し移り変わる人生を焼き尽くし、自らも地獄の火によって燃やされます。あらゆる種類の獣や鳥、また這うものや海の生き物は人間によって制御されていますし、これまでも制御されてきました。しかし舌を制御できる人は一人もいません。舌は疲れを知らない悪で、死をもたらす毒に満ちています。私たちは舌で父である主を賛美し、また舌で神にかたどって作られた人間を呪います。同じ口から賛美と呪いが出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことがあってはなりません。泉の同じ穴から甘い水と苦い水が湧き出るでしょうか。私の兄弟たち、イチジクの木がオリーブの実を結び、ブドウの木がイチジクの実を結ぶことができるでしょうか。塩水が甘い水を作ることもできません。十三節から十八節。あなた方の中で知恵があり分別があるのは誰か。その人は知恵にふさわしい柔和な行いを立派な生き方によって示しなさい。しかしあなた方は内心妬み深く利己的であるなら、自慢したり真理に逆らって嘘をついたりしてはなりません。そのような知恵は上から出たものではなく、地上のもの、この世のもの、悪魔から出たものです。妬みや利己心のあるところには混乱やあらゆる悪い行いがあるからです。上から出た知恵は何よりもまず純真で、さらに温和で優しく従順なものです。憐れみと良い身に満ちています。偏見はなく偽善的でもありません。義の実は平和を実現する人たちによって平和のうちにまかれるのです。第四章一節から十節。何が原因であなた方の間に戦いや争いが起こるのですか。あなた方自身の内部で争い合う欲望がその原因ではありませんか。あなた方は欲しても得られず人を殺します。また熱望しても手に入れることができず争ったり戦ったりします。得られないのは願い求めないからで、願い求めても与えられないのは自分の楽しみのために使おうと間違った動機で願い求めるからです。神に背いた者たち、世の友となることが神の敵となることだとは知らないのか。世の友になりたいと願う人は誰でも神の敵になるのです。それとも聖書に次のように書かれているのは意味がないと思うのですか。神は私たちのうちに住まわせた霊を 妬むほどに深く愛しておられ、もっと豊かな恵みをくださる。それでこう書かれています。神は高慢な者を敵とし、謙遜な者には恵みをお与えになる。だから神に服従し、悪魔に反抗しなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げていきます。神に近づきなさい。そうすれば神は近づいてくださいます。罪人たち、手を清めなさい。心の定まらない者たち、心を清めなさい。悲しみ、嘆き、泣きなさい。笑いを悲しみに変え、喜びを憂いに変えなさい。主の前にへり下りなさい。そうすれば主があなた方を高めてくださいます。11節から12節。兄弟たち、悪口を言い合ってはなりません。兄弟の悪口を言ったり、自分の兄弟を裁いたりする者は、律法の悪口を言い、律法を裁くことになります。もし律法を裁くなら、律法の実践者ではなくて、裁き手です。律法を定め、裁きを行う方は、お一人だけです。この方が、救うことも滅ぼすこともおできになるのです。隣人を裁くあなたは、一体何者なのですか。13節から17節。よく聞きなさい。今日か明日、これこれの町へ行って一年間滞在し、商売をして金儲けをしようという人たち。あなた方には自分の命がどうなるか、明日のことはわからないのです。あなた方はわずかの間現れて、やがて消えていく霧に過ぎません。むしろ、あなた方は、主の御心であれば、生きながらえて、あのことやこのことをしよう、と言うべきです。ところが、実際は、誇り高ぶっています。そのような誇りは、すべて、悪いことです。人がなすべき善を知りながら、それを行わないのは、その人にとって罪です。第五章、一節から六節。富んでいる人たち、よく聞きなさい。自分に降りかかってくる不幸を思って、泣きわめきなさい。あなた方の富は朽ち果て、衣服には虫がつき、金銀も錆びてしまいます。この錆こそがあなた方の罪の証拠となり、あなた方の肉を火のように食い尽くすでしょう。あなた方はこの終わりの時のために宝を蓄えたのでした。ご覧なさい。畑を借り入れた労働者にあなた方が支払わなかった賃金が叫び声を上げています。借り入れをした人々の叫びは万軍の主の耳に達しました。あなた方は地上で贅沢に暮らして快楽にふけり、ほふられる日に備え、自分の心を太らせ、正しい人を罪に定めて殺した。その人はあなた方に抵抗していません。七節から二十節。兄弟たち、主が来られる時まで忍耐しなさい。農夫は秋の雨と春の雨が降るまで忍耐しながら、大地の尊い実りを待つのです。あなた方も忍耐しなさい。心を固く保ちなさい。主が来られる時が迫っているからです。兄弟たち、裁きを受けないようにするためには、互いに不平を言わぬことです。裁く方が戸口に立っておられます。兄弟たち、主の名によって語った預言者たちを、辛抱と忍耐の模範としなさい。忍耐した人たちは幸せだと私たちは思います。あなた方はヨブの忍耐について聞き、主が最後にどのようにしてくださったかを知っています。主は慈しみ深く、憐れみに満ちた方だからです。私の兄弟たち、何よりもまず誓いを立ててはなりません。天や地を指して、あるいはその他、 どんな誓い方によってであろうと。裁きを受けないようにするために、あなた方は、しかりはしかりとし、否は否としなさい。あなた方の中で苦しんでいる人は祈りなさい。喜んでいる人は賛美の歌を歌いなさい。あなた方の中で病気の人は、教会の長老を招いて、主の名によってオリーブ油を塗り、祈ってもらいなさい。信仰に基づく祈りは、病人を救い、主がその人を起き上がらせてくださいます。その人が罪を犯したのであれば、主が許してくださいます。だから、主に癒していただくために、罪を告白し合い、互いのために祈りなさい。正しい人の祈りは、大きな力があり、効果をもたらします。エリアは私たちと同じような人間でしたが、雨が降らないようにと熱心に祈ったところ、3年半にわたって地上に雨が降りませんでした。しかし、再び祈ったところ、天から雨が降り、地は実を実らせました。私の兄弟たち、あなた方の中に真理から迷い出た者がいて、誰かがその人を真理へ連れ戻すならば、罪人を迷いの道から連れ戻す人は、その罪人の魂を死から救い出し、多くの罪を覆うことになると知るべきです。